これから始まりますこのコーナーは、はい、京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りします。毎月ね1回させていただいてるんで、
はい、そうですね、
楽しみにされてる方もいらっしゃるかわかりませんが、はい、実はですね今後団塊の世代の、まあ、いろんな方たくさんいらっしゃるんですが、うん、皆さん高齢者ということになっていきま す, す、ね、はい、これはもう仕方がないことでございます。そうなりますと超高齢社会を迎えるということになりますね、うん、まあ、そこで住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらいいのかというようなことを、まあ、皆さんと一緒に考えていこうということで12月までの毎月1回ということは12月ですから、はい、今回がラストということになるのかもわかりませんね、はい、うん、12月まで毎月1回ラジオリレートークと題しまして実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方々をゲストに迎えましていろいろとお話を伺っております、はい、そして今朝もですね、朝からスタジオにお越しいただきました、うん、それでは中村さんご紹介お願いします。
はい、認知症の人と家族の会京都府支部の信谷範恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
さあ、信谷さんはですね、認知症のご主人を介護され、うん、看取りをされたと伺ったんですが、はい、うんうん、これいつ頃のことですか。
うん、はい、あのちょっと最初にですけれど、はい、数日前より風邪ひきまして、あ、すごいあの声が変なんですけど、
ね、変じゃないです、素敵な声してあります。大丈夫大丈夫、
お聞き苦しいかと思いますけどよろしくお願いいたします。
その分顔でカバーしてありますから大丈夫、
顔が見えませんのであの実は夫は、はい、若年性アルツハイマー型認知症と診断されたのが64歳、
はい、64歳、はい、ちょっと早かったのか分かりませんね、はい、
今年あの5月17日に、うん、75歳であの息を引き取りました。一応死亡診断書には、はい、あの老衰とありましたけれど、あの死亡した場所は地域密着型特別養護老人ホームでした、
はい、
入所から6年目、うん、要介護後、はい、完全に寝たきり全く意思を伝えることができない状態でした。
そうですか、はい、それはもうねどちらも大変やったと思うんですけども、うん、じゃあ、まあご主人が自分の意思を伝えることができへんということはですよ、うん、いろんなことを信谷さん全部決断していくということもあったんじゃないですか。
はい、そうなんです、うん、夫はあの誤嚥性肺炎のために老人ホームに入所してから、うん、はい、6回目の入院っていうことになりまして、
はい、そうですか。
で最後に退院してから11日目、うん、点滴も口からの水分補給もできなくなりました。それでも、まあ、痰の吸引はずっとしなければならない状態でした、
うん、
でまあ、主治医より口からの食事が取れなくなり、うん、静脈注射もだんだん難しくなったために、うん、胃ろうにするか、中心静脈からの栄養摂取にするか、うん、決めるように言われました、
うん、そういうことを大谷さんが決めていかないとあかんですね、はい
はいはい、
胃ろうの選択を迫られることはその時でもう3回目でした、う
ん、なるほど。
毎回まあ家族で話し合い、うん、胃ろうを含めその他の延命治療はしないことにしました、うん、
はい、
夫はもう昔からプライドの高い性格で、うんうん、生きる姿勢や死に方を常に私や子供たちに話していたので、
うん、あ、そうですか、
ほとんど迷うことはありませんでした、うん、
はい、
発病から11年余り、うん、物忘れ、徘徊、暴力、うん、いろんなことがありましたが、うん、よく頑張って生きてくれたと、うんうんうん、感謝の気持ちがいっぱいでした。
なるほどね、
はい、
やっぱり手前でちゃんとお話しされてたことが、
ね、
こういう形になったと思うんですけど、
はい、
例えばご自宅でね最後迎えられる方もいてあるし、
はい、
あと施設での、まあ、いらっしゃると思うんですが、はい、今回ご自宅ではなく施設での看取りに、はい、その迷いっていうのはその辺はなかったですか。
はい、あの在宅での看取りか、うん、施設での看取りかを決めるように言われました、
はい、
その時看取りをされている、まあ、施設だったっていうこともありましたし、うんうんうん、
はい、
介護力のない我が家ではこう無理だと思っていたので、うんうん、
はい、
施設で看取ることについても迷うことはありませんでした、うんうん、
はい、
入所後6回もの入退院を繰り返していましたが、 いつもまあ施設のお部屋を確保していました。施設から家まで10分以内に行ける場所にあったこと、はい、家族が近所に住んでいたこと、はい、アメリカに住んでいた息子も偶然一時帰国していたこと、で入所当初から介護してもらっていたスタッフさんがたくさんおられたこと、幸いなことに病院と施設が連携していたことなどが、いろんな良い条件が重なって、施設での看取りを全く不安がありませんでした。で、もう何の反応、意思表示もできない夫も、もう住み慣れた場所、自分の持ち物の匂いや、ベッドで安心してたと思います。でも家族11人とスタッフに囲まれての最後でした。
そういう意味ではご主人幸せだったかも分かりませんね。
そうなんですね、
どうでしょう、これからね、例えばご家族の看取りを迎えられる方もいらっしゃると思いますし、あとご自身の最後について考えてある方もたくさんいたると思うんですけど、何かお伝えしたいことでございますか。
はい、夫を見送って思うことは、誰にも死は必ずやってくるということ、ただ特養には入れなくても、入れない人がたくさんおられます、で在宅で見とることを望んでもできない人、介護をしたくてもできない人も大勢います、延命治療を望まなかった人も、本人の意思がなく家族の意見がまとまらないって悩むこともあるでしょう、準備しても思い通りになるとは限りませんが、できれば前もって家族で死について話し合っておいた方が、とか、エンディングノートに自分の気持ちを書いておくことなどはこうできると思います、また経済的にも長期になると大きな負担になることを考えておかなければならないと思います、今後看取りを支えてくれる施設もさらにたくさん増えてほしいなと思っています、
だからそうなってからバタバタと慌てる前にちゃんとやっぱ話し合ったり、お金のこともちゃんとね、ご家族でも話し合うということは非常に大切なのよ、分かりました。であとどうなんですか、今でも信谷さんは、この認知症の人と家族の会というところで活動は続けてらっしゃるんですか。
はい、そうなんです。家族以外にも10年以上私を支えてくださった認知症の人と家族の会京都府支部の人々で、夫の介護中にお世話になった施設の人や友人から病状に応じた適切な助言援助を受けられたおかげで、大きな不安や焦りもなく安心して看取りを迎えられたと思います、今はもう電話相談員として、認知症の家族を介護されている方の悩みや相談をお聞きし、少しでも私の介護体験がお役に立てればと活動を再開させてもらっています、
いやそれはご経験されてるからね、言葉一つ一つに重みもありますし、聞く側相談される側の方もね納得してくれると思うんですが、どうですか、大変だとは思いますけど、ご主人の介護を振り返って今なんか思われること、感じてることでございますか。
今私自身介護した、14年間をもう辛かったって苦しかったと思うよりも、何かこう懐かしく、また夫に関わってくださった皆さんに、夫にまた家族に感謝の気持ちを今持てることをすごく幸せに思っております。
そうですか、そういうふうに思ってもらえるご主人が本当幸せですよね。いや、本当皆さんね、何かあってから動いてると遅いということですんで、前もってね、皆さんご家族でお話しされるということも大切やないのがよう分かりました。
今朝どうもありがとうございました。
失礼いたします。
今日は認知症の人と家族の会京都府支部信谷紀江さんにお話を伺いました。
笑福亭公平のほっかほかラジオ、
KBS 京都がお送りしています。